今井さん、
はい、
どうもお久しぶりです。
お久しぶりです。
僕はトウモロコシの会会長の吉田勇樹なんですけれども、 あなたは
雑務役の今井です。
まあ、それはどうでもいいんですけど、
はい、
ここなんすか、この今我々が収録しているこのドクダミ荘みたいなところ、
つかドクダミ荘まんまだよね、
うん、
下宿みたいなね、
うん、ボーダーに出てきそうな、
まああの Airbnb みたいな、そういうレンタル系のやつですよね。
Airbnb みたいなレンタル系のやつ、
あの部屋をレンタルできるようなやつで、ほら僕らのスタジオとかいつも借りるじゃないですか、
はい、
音楽スタジオとか、うん、まあ、今日もないっつんでこういうとこ借りてみました。
今こういうことやって、 逆にこういうことやってるんですね。
あ、まあね、
レンタルスペース、なんかちょっとおしゃれな、快適なノマドな感じの人たちが使うクリーンなスペースだと思ってたんですけど、逆にこういう下宿アパートみたいなことになってるんですね。
なんか民泊とかの、なんかもっと民泊ってもう一時グレーも全部排除されたじゃないですか、うん、で生き残った末に結局、民泊の許可取れるところと取れないところは、まあ、分かれるわけなんですけど、
はい、
取れるところの中にはこういう昔からの古いところも結構多いみたいですよ。知り合いでやってるやつがいて、民泊の仕事を、
まあ、逆に大家さんもオーナーもそれ以外使いようがないっていうところはあるんでしょうね。まあ、この辺り西新宿北新宿って日本一違法民泊が多かったエリアですからね。
多いですね。
まあ、ということは母数が多いってことですからね、
はい、
うん、
どういう使われ方してるか分かんないけど昔だってこの辺って廃墟群だったじゃないですか、
はい、
当時はだからこういうところで役の売買とかやってたんじゃないですか。
Airbnb みたいな感じで借りたりして、
まあ、ね、裏の世界とつながってるそういうさ、オーナーさんみたいな、
裏 Airbnb みたいなのがあったんですかね。
そうそうそう、裏 Airbnb でしょうね、
うん、
裏、
うん、
そうそうそう、
本当にまあそういう感じですもんね。役の売買以外にはラジオの収録ぐらいしか使いようがないですもんね。
そうね、あと役の売買やってそこでこうちょっとじゃあここでやってきねえよみたいな、
そういう、それももうそれすらもうあまりにも寒々しすぎて、この空間が
寒いっすねここね、うん、
布団の一つもね、
うん、
だからまあ連れ込み宿にすらできない感じですよね。
まあね、
何にもない、
畳しかないっていう、
うん、ちょっと俺だったらシャブやりたくないなここでは、ちょっともうちょっと落ち着いたところでやりたいなっていう、
そうだね、
そういうひどい状況で収録してるラジオなんですけども、
はい、今にもね雪が降り始めそうな中でね、
はい、
うん、
これ後で聞いてみたらだいぶ雑音とか入ってそうですよね。あのガタついてますから、風とか隙間風とか、
つか隙間風とか隙間があるもんね本当はね、めちゃくちゃ、
はい、
1センチ近く隙間があるで、窓とあれの間に
の窓ガラスのこのすりガラスのね、
うん、
化粧ガラスっていうんですか、今あんまり見ない、
うん、
窓のガラスに立てかけてレコーダーをやってるんで結構入ってそうだな、耳に聞こえない、まあいっか、
すいませんね雑音多かった、
はい、幽霊の声とかもね
拾いそうですね、
どうですか最近。
最近ですか、まあ相変わらず犬のように働いてますけれども、
は、資本主義の犬のように、
はい、なんか出張がすごく多くて、
うん、
なんか出張先ではなんかまあ非日常をちょっと味わえてるかなとは思ってます
けど、はい、はい、そうですね、 OL みたいな。
この間神戸に行きまして、
はい、
で、
あ、じゃあ曽山先生、賀門先生ともやっぱり挨拶してきた。
あ、いや、お会いしてないです。お会いして、
須賀津さん会ってきてましたよねこの前。
あ、でも僕あの日帰りだったんでその日は。
須賀津さんも日帰りだったんじゃないですか。
日帰りでお会いしてきたんですか。
さあ、まあでも
それは
でも一泊とかでしょどうせ。日帰りだからって全然会わない理由に、そんな無礼を働く理由にはならないと思うんですけどね。
すいませんでした。まあでも仕事だったんでね、はい、パーって行ってきたんですけど、はい、まあ、ちょっとそのまま帰るのも尺だったんで、居酒屋さん行ったんですよ夕方から。
いやだから、
うん、
じゃあ全然会えましたよね。
まあそうだね
逆にそこにちょっと待ち合わせ一緒に飲みましょうって言えば、
でも全然お会いしてないし、
なんかいきなり、まあ、向こうも迷惑だろうな。
そうだよ、
だから、
そんな仲やったっけとか言って、うん、っつって、今兄さんだよねっつって、なんか、うん、どうして連絡してきたんだっつってね、変に思われちゃう逆に。
だいぶどうするって、 でも無視します、いやーみたいな、
仕事があるって嘘つこうみたいな感じになるでしょ、うん、したら結局まあでもまあ行ったわけですよ、はい、居酒屋に。でなかなかいいですね、あの神戸の駅前っていうのはね、本当にね、
神戸の駅前って何、広すぎるでしょ、
線路下に、
本当に地元、さっきからエセ関西弁とかさ地元の人が聞いたらイライラする。神戸の駅前って何ですか、東京の駅前と言ってるようなもんですよ。
いやまあなんか神戸のさ駅のさ線路沿いのさ高架下のところにいっぱいお店あるじゃん、なんか安い居酒屋みたいなさ、
うん、だからそれこそ須山先生のスタジオの近くですよ。
うん、なんかね、チャチャとかそんな名前の店だったかな、
うん、まあ、それ逆に今度はピンポイントすぎて分かんないからざっくり、
まあ、とにかく、まあ、はい、もう店構えからしていい雰囲気で間違いなしと思って、
三宮の方とかじゃない、
あ、三宮です、三宮です、
え、
三宮、三宮、
え、三宮じゃないでしょ、だから
え
ちょっとずれるでしょ、
いや分かんない、
もういいよ、あ、まあ、はい、三宮の駅前とかじゃないってことでしょ、だから、はい、もういいから、
はいはい、はい、でも入ったわけですよ、はい、で普通にまあ一緒に行った同僚の子と二人で飲み始めて、はい、で楽しくやってたんですけど、あれね、クジラ美味しいのね、結構ね、あっちの方ってね。
そうなの、
うん、クジラの刺身がめちゃくちゃ新鮮でうまかった。
いや高知とかだったら分かるよ、和歌山とか。
いやいやいや美味しいって、マジマジうま
かった。いやそうかな、そう、あーはー、いや多分勘違いしてると思うけど、たまたまその店がクジラ刺身、それは東京でもありますしね、うん、まあまあいや、はい、
まあ美味しかったんですよ、はい、で
神戸はクジラが美味しいってもう特別に情報を教えてやるよって、リスナーには、
はい、僕はそう思ったんで、
はい、
言わせてもらうけど、
はい、
で普通に飲んでたら隣の席にいた、なんて言えばいいのかな、こうヤクザ、
え、あ、まあまあね、もちろん地元ですからね、それこそ
だと思ってたの、
普通に、はい、本場ですからね、
そうで、お友達と2人で来てて、
はい、
であれと思って、
最近大変ですよね、分裂しちゃっ て、
いやもうなんかそんなの怒る前だったけどね、事件がね、この間のなんか発砲事件とか、でいきなりなんかこう、マリちゃんたちどっから来たのっつって言ってきて、
はあ怖いね、
はあ、絡まれたと思って、うん、バッジつけてないかなって見たんだけど、うん、そういうバッジはなくて有名なね、うん、ああいう、
まあ、もうそれこそそんなバッジつけて絡んできたら一発でアウト
だよ、アウトだよね、もしもし警察ですか
っつって、暴対法って何十年前の話だよ。
で、東京からでーっつって、へ、うん、っつって、俺もね、東京よく行くんだよっつって、あ、出た、こういう絡みと思って、
うん、そりゃそうだ、東京よく行くだろ、それ、いいよ、社会人だったらね、
うんうん、
全然珍しくもなんともない。
で、まあ、いろいろ話してたら、うん、こういうものですっつって、名称を見せてくださったんだけど、うん、軍事コンサルタントみたいな。
軍事コンサルタント、
そうそうそう。
で、なんのヤクザなの、
いや、ヤクザじゃなかったんだよね、はあ、元、だから、
ヤクザ、
お国のためにこう、あ、国防に関わることをやってらっしゃった方で、
どっち、桜の大門の方ですか、それも菊の大門の方ですか。
桜です。
警察ってこと、
あれ、菊が警察じゃなかったっけ。
菊は分かんない、菊の大門って俺が今考えた、
あ、そう、あれだけど、あ、大門ってすごい、あ、いや、うんうん、
自衛的な、
まあまあ、そうそうそうそう、
はい、
でお話聞いたらめちゃくちゃ偉いヒットでさ、なんか、
うん、
まあね、何が面白かったっていうと、もう酔っ払っちゃってるからさ、なんか国防に関わることみたいなの結構いろいろ話してくれて、
はあ、
酒の席と
かで、はいはいは
い、
い
やね、この最近のねみたいな話ずっとしながら、うん、でレーダー照射事件あったでしょつって、
だいぶ前の話、
結構、そうそう、うん、結構前の話で、なんかいろんな国のそういう話をしてくれた時に、うんうんうん、あれの本当の話してたねみたいなやつが言ってきて、
うんうんうん、
まあ、俺がそのオカルトとかそういうの好きだった話したら、はいはい、いやいや本当の話の方が怖いよって言いながら、いろんなリークを、うん、ウィキリークみたいな感じでしてくれたんですけどね、うんうんうん、でちょうど僕その時、あれですよ、そういうウィキリークのやつとかをよく記事でいっぱい読んでたんで、やっぱ面白いと思って、うん、たくさんお話聞かせてもらったんですけど、あれ酒の席とは多分行っちゃダメですよねみたいな話を結構されてて、
まあ、どんな、例えば具体的に、例えばどんな話をしたんですか。
例えば、まあ、とある事件があったら、うん、裏側ではもうどっちの軍もね、軍というかその組織もね、お互い裏でちゃんちゃんって手を打ってるけど、表沙汰でやっぱこうなってニュースでうまくこうやって加工するんだよねみたいな話とか、うん、ふわっと
結構ニュースで言ってない。
まあまあまあまあでも確信をついてさ、まあね、言ってるからさ、はいはい、
もっと具体的に言ってることね、細かく、うんうん、
で俺ちょうどさクライマーズハイとかさ64とかさ、うん、あ警察とかさああいうところのなんか広報官とかのさ、うん、映画をたくさん見てた時期だったからさ、うん、いややっぱこういうもともとこういうところの広報官みたいなことやった人ってすげえなーみたいな。
だいぶ広報官まで情報出しちゃったけど大丈夫？
あ、広報官ではない。
ではない。
なんかそういうほら、いや広報絡みの話とかって面白いじゃん。
オカルト的な話じゃなかったんですか？もっとその
あ、してた。
エイリアンが絡んでるとか。
あ、まさにそんな話もしてて。ほうほう。もともと彼はだからまあ空飛ぶ乗り物に乗ってたんだけど、
はい、
でその時に普通に目の前に UFO ビャンって来たらしくって、うん、やべえと思ってこれあくまで完璧 UFO だけどっても報告して、うん、いやもう追跡しろって言われてずっと追跡したって話で目の前でピョンって消えたって。
うーん、今井さん、ごめんちょっと本当申し訳ないんですけど、
はい、
ちょっと どう言ったらいいのかな、なんで記憶が飛んでるのか分かんないですけど、
うん、
それはアメトークで宮迫さんがしてた話ですよね。
違うって。だ
からそれをマカロニ伯爵っていうリスナーから宮迫が今井さんの話をパクってますよって
分かってるわけで、その話とはまた別の話。
ただ調べてみたら時系列的には宮迫の方が先だったっていう、今井さんパクってますよねっていう一回裁判まで起こったじゃないですか。
分かってるよ。俺もだからその話を蒸
し返すつもりはない。宮迫が今こういう状態になってるから自分の話としてもう あいつ消えたな、じゃあ俺の話としてネタとしてパクっても問題ねえなって思ってるのかもしれないですけど、
いやこの間復活パーティーやってた、
復活パーティーやってました
よ、復活パーティーやってたじゃない、関係ないそれ関係ない。
この僕もなんかすごい
うんと思ったんです
よ。あれ俺の 頭がおかしくなったのかと思うんですけど、いやそれは一回事件になったの覚えてないんですか？
覚えてます。
怖いよ。
違う。
や逆に本当にエイリアンに記憶をいじられてる、メインブラックとかに記憶を消されてるんじゃないかって、逆にこいつの言ってること本当なんじゃないかって思っちゃうぐらい。
いや、あのこれは本当なんです。あのその時の話とまた違う
んだ。本当なんだよね。そうだよね。
なんか
その時もなんか神戸で飲んでたって、でもその前の時も神戸じゃない、関西かどっかで飲んでたらっていう話じゃなかったですか確か。
でも今回のやつはそうなんだって、うん、本当に
前回のは
前回もそうなんだ
けど、今回のは本当、
前回は記憶が混濁してて分かんないんだけど記憶が混濁してて分かんないんだけど、
はいは
い、今回はついこの間だから神戸に行って出張した時に飲み屋でね、一緒に行ったやん、あの伊豆谷君も聞いてるから絶対それ伊豆谷君聞いたら
分
か
る。伊豆谷君俺知らないけど、知らない、会ったことあるの？あった、あったことある可能性もあるかもしれない。
いや、ないないない、うん、吉田会ったことないけど、
はい、
伊豆谷君にその時会ったあの何々さんって人こういう話してたよねって言ったら、あ、知ってました知ってましたって言うから、でその人のフェイスブックの、あのフェイスブックも交換したけどさ、リクエストお互いして、うん、その人のプロフィール写真もそのちょうど空飛ぶ乗り物に乗ってる写真なんですよ、
うん、
実在する人なの、その人は直接つながってんの。
伊豆谷君のフェイスブックとかもあるの？
あ、伊豆谷君もフェイスブックやってると思うけど、伊豆谷君じゃなくてじゃあ直接その人に聞いてみてもいいよ全然。
うん、でもそれは、
いや全然電話してやるよ
今。はい、でもそれはこの話をする前に、
うん、
今井さんアカウント作ったっていう可能性もね。
え、それ実在しない。
お前作ったんだろうとは言わないよ。でも作ったか作ってないかは僕にもリスナーさんにもわからないことだから、それを見せられても何の証明にもならないとは思うんですけど、
ね。いやこれ本当なんだって、
うん、
ね。ほらね、
だからさ、これ分かりやすく、分かりやすく、これいいよね、これちょっと言ったらヘリコプターに乗ってる写真と、
うんうん、
あとなんか、なんナウシカのメーベみたいな、
うんうん、
普通の飛行機じゃない、
これ、これドローンだ、ドローン。
あ、ドローンか、
うん、
分かりやすくその写真だけがあるっていう、
うん、
これ、超なんか出会い系のさ、
いかにも作ったみたいな、
出会い系の分かりやすく、
こういうね。
い
まだにこういうことやってる人な
の。永田さんに似てますね。
ああ確かに似てるかもしれないですね、
うん、
まあいいや、
永田さん今見えてないじゃないだろうけど、うん、いやもう分かりやすくマジ作った感バリバリあふれる嘘つきが
フェイクっぽいよね。
そう
フェイクっぽいよね。この人本当に自殺するんですよっつって、はい、まあいいや、じゃあ信じないんだったらいいよ。
まあまあね、信じますよ、
まあ、
信じます、
う
ん、信じてくれる。でもまあ一応ほら今井さん忘れてたら、ね、
うん、
ちょっと恥かくなと思って、
うん、
それ前にも話して嘘つき呼ばれされてますよっていうことはね、
そのことの その時のことはよく覚えてるし、絶対に許
さない。マカロニ伯爵
から、ね、絶対に許さないと思ったけど、
はいはい、
人を嘘つく。
この前面と向かって謝られましたから。
なんつって、
ね、ごめんなさい。
なんで？
あれマカロニ伯爵じゃなくて、マカロニ伯爵だよね確か。
なんてなんで、なんで謝られたの？その時のこと。
そんなつもりじゃなかったって。
本当。
確か。マカロニ伯爵くんが聞いてて、え、俺吉田に謝ってないってなる可能性あるけど。
あ、そうだね。また記憶が混濁してる。
誰かが誰かが誰かのことについて、今井さんのことについて謝ったのは確か。
あ、本当、うん。俺には謝ってく
ん
ね。
そんなつもりでメールしたんじゃないんですけどみたいな感じ。
雰囲気を悪くしちゃってみたいな、ね。
そ
うそうそう。
それはま、う
ん、まあでも俺が悪いんで、適当なこと言ってさ。
はい。
でも本当です。これ神戸に行った時にそういう人に会ってこういう話聞いたんです。信じてください。
いや、信じてます、信じてます、大丈夫です、はい、
じゃあよかった、
はい。
まあ、そんなことがね、
うん、
あったりなかったりしたよ。
あったりなかったりしたんですか？
あったあった
あったんですか？大丈夫ですか？
大丈夫です、う
ん、あんまりね、逆に問い詰めても、
うん、
なんか嘘でしたって認めさせて謝らせたいわけではないんで、我々も、
はい、
はい、
本当です。
本人が変わらなきゃ意味がない
なんでねまあいいや、まあそんなことがあったりね、うん、
まあこの前久しぶりに2人で映画を見てきましたけどね、
はい、
ちょっと今の話ともなんとなくね、
そうだね、
かぶるかもしれないけど、これじゃ言っちゃうんだよ。
そうだね、
うん、何しろ絶賛公開中の映画なんでね、国門ゲートっていう、
国門ゲートね、
うん、
なんでこう門が2つつながってんだろうね。
だから国門ゲートってアナウンスやってましたよね、劇場では。
そうだったっ
け、国門ゲートじゃないんだ、国門ゲートって。
あ、そっか、じゃあ、 あの兵役されてるタイトルみたいな、
うん、なんかね、
はい、ゲートっていうのが、
なんでそういうイチャモンつけるんですか、
今
井さん。
イチャモンつけてない、
まあ、UFO にまつわる映画ですよね、
はい。
で、私あの面白かったんで、
うん、
その後この前アフタートークにも出てきましたよ。
あ、
見たいですね。12月5日、はい、出させていただきましたけど。
素晴らしい、すっげえ面白かったらね、2人の会話はね。
まあ、30分ぐらいで終わっちゃうんでね、
何
しろちょっと時間が遅いもんで
ね、
うん、
意外と長い映画でしたよね。
2時間なんか文句あるんですか？
え、いや全然ないけど、2時間半ぐらいしたよ、あったかな、何か、
はい、
3時間ぐらい、
2時間半ぐらいですかね。
はい、
今井さん、なんですか、何か、
え、
私はもうちょっと、もちろんまず大絶賛で、
うん、
素晴らしい映画ですって言って、だからアフタートーク出てますよね。
出てます、
その監督と色々話して、
うん、はい、
で白石監督もね、
あ、うん、あ、まだ何も言えない話かな。
何でもないです。
何でもないね。はい、分かった。
似てる人がいたんで、
はい、
全然っていうのは嘘なんですけど、
はいはい、
あのこれはあの
当たりなかったり、
いや妄想で話して、
うん、
あのっていうことをアメトークで宮迫は話したのをパクっただけ、
あ、分かった、
なんですけど、全部ね。
もうそれフォーマット化されてるね。はい。
なんですよ。
おう、
はい、
なるほど。
どうでした、今井さんは。
僕あのドキュメンタリーって初めて見たんですよ。
そうなんだよね。だからこれそれについてこれから話すんですけど、これは国門ゲートまだ公開中だし、内容についてめちゃめちゃ言いたいことあるんですよ。これは見た人同士だと絶対
盛り上がるよね。
盛り上がるよね、
うん、
だけどこれはさすがにラジオで言えないんで、
まだ言えない、
ね、一切内容について、
ね、
絶対これネタバレしない方が面白いから、
はいはいはい、そうですね。
だから正直内容についてのあれこれは言えないんで、話がテーマとしてずれるんですけど、あの今井さんとの帰り道の会話で本当に会話噛み合わなくておやおやって思って、混乱したっていうテーマの話ですね、これからするのは。映画の話じゃないです。
もう帰り道ずっと喧嘩してたもんね、本当に。
喧嘩っていうか、
うん、
ちょっと俺マジで怖かったんですけど、なんでかというと、なんか言ってることは全然通じないんですよ。あれがいい悪いっていう良し悪しを云々っていうわけじゃなくて、通じないわけ、話が、こっちの言ってることと。でこれ内容言わずにから具体例出して言えないのがもどかしいんですけど、
例えばでいい
ですか。 A さんがどうのこうのなったとか、あの言ってることがなくて、聞いてみるとドキュメンタリーだと思ってなかったんですよね。
そう、
ドストレートなドキュメンタリー映画なんですよ。 UFO を研究していたりだったり、コンタクティーだったりとかを取り上げた人たちを追った、まあ、真っ当なドキュメンタリーです。でそれもドキュメンタリーだと思ってなかったら、 すら話噛み合いませんよね。
そうだね、もう大前提の大前提の大前提がそもそも違ったっていうね、う
ん
う
ん、でもあそこであのおじいさんに長々と喋らせるシーン、あれ長すぎたからカットしてよかったよねっていうのをドキュメンタリーとしてカットしていいじゃなくて、なんであそこまであんなセリフを長々喋らせるんだろうね監督はみたいな、あのセリフ余計だったよね、
あのシーンいらなかったよね。
だからあのシーンいらなかったよね。ドキュメンタリーももちろんね、あのそれこそ何百時間とか撮ったうちのわずか1時間2時間とかを切り詰めていくんだから、そういう意味でカットしてもいいよねっていう言い方だったら分かるんですけど、なんであのおじいさんに監督はあんな長々したセリフ脚本として喋らせるんだろうみたいな言い方だったんですよ、
うん、
だからおやおやってなるじゃないですか、
うん、この人は一体何をやってるんだって
だってあれはしょうがない、おじいさんがそういう風に来て喋ってるんだからカメラの前でっていうことじゃないですか、
うん、
ドキュメンタリーを初めて見たんですか。
まあ、もちろんなんていうの、こう例えばね、分かりやすく言うと、うん、あのアメリカのドキュメンタリーとかディスカバリーチャンネルとかああいうのでやってるようなやつはたくさん見てますよ。
アメリカのドキュメンタリーって頭悪そうな、
アメリカのドキュメンタリー映画ね、はい、うん、見てますよ、はい、いろいろね、
はい、
うん、あの見てます、
うん
うん、見てるんだけど、例えば僕が多分物心ついた時に初めて見たドキュメンタリー映画ってボーリング・フォー・コロンバインとかだと思うんですよ。
ああ、でもね、でもだって見てるじゃん普通に、ちゃんと作品として、テレビの番組じゃなくて劇場の映画としても
、ボーリング・フォー・コロンバインとかはやっぱりこうちゃんとエンタメしてるじゃないですか。アニメパートがあったりとか構成としてこうずっとあって、うん、でコロンバイン高校の犠牲者の男の子たちと一緒に9ミリ、うん、のさ、あのさ、弾丸を
ウォルマートで
売るなっていうことを訴訟というか訴えに、署名で訴えに行くところでさ、
うわ、ネタバレ、ガンガンネタバレして、
いいじゃん、もう大昔の映画なんだから、うん、でそれでなんか我々はこれをどう考えればいいのかみたいな感じで余白を残して終わるってさ、そう、構成が素晴らしいじゃないですか。なんか
あのそれに比べて、
え
どういうこと？
あ、じゃなくて、それに比べて、それに比べてじゃなくって、はい、それに比べるわけではなくって、はい、要はなんかとはいえその映画作品とか物語作品みたいな構成がしてあるけど、つまり吉田くんが帰り際に、いやいや、あれこそスタンダードなドキュメンタリーの普通の王道言ってますよっていうことを言われて、その時ポカーンってなったんだけど、
いやだから俺ちょっとそれもなんか俺が頭悪いみたいに聞かれるのが嫌なんだけど、別にあれが王道なスタンダードなドキュメンタリーですよって言ってるわけじゃないですよ。ただ作りの構成としては
ティピカルだよって言って、
うん、その実験的なことをしてるわけで一切ないですよって、
そういうことだよね。
そう、誤解される余地なんてないじゃないですかって意味で言って
る
んだ
よ、はいはいはい、で言われた時に俺はもう真っ向からフェイクドキュメンタリーを見に行ってたと思ったからこの人一体何言ってんだろうと思って俺も怖くなってきて、なんでこの人こんなにカッカッカッカ怒って俺になんか歯むき出しながら行ってくんだろうと思って、電車の山手線の中で多分周りの人はこの男二人は何を言い合いをしてんだって多分見てたと思うんだよね本当に。でもなんか話も途中にさ、新宿に行って、あ、じゃあここだからっつって降りてさ、じゃあっつって気まずく別れるみたいなさ、だから全く意味が分かんなかったんですよ僕は。
フェイクドキュメンタリーだと思ったんですか。
フェイクドキュメンタリーだと思ってた、うん、あれを国門ゲートっつってこれ見に行こうよって、うん、吉田君が送ってきてくれたのに、うん、何これめっちゃ面白そうじゃんみたいな、なんか怖すぎみたいな感じかなみたいな、
うん、
ね、そういうので見に行ったら、あれと思って、このシーン何の意味があるんだろうとか、
ああ
そう、このキャラクターは
なんでこういうキャラクターにしたんだろうとか、
そう、なんでこんな
この事件起きるのはちょっと、おかしいというか、なんでこんな事件が起きちゃうんだろう、
なんか週刊誌とかもね、うん、出てきた時にさ、いや上手に作ってんなみたいなやっぱ、ね、
この美術さん、
そう、美術さん頑張って作ってんな小道具みたいな、
はい、
そうそうそう、白石監督の映画とか見るとさ、すごい素敵にこう新聞のさ記事が作られたりとかしてるじゃないですか、うん、あんな感じでおおやっぱねって思ったんだけど、本当だったとはね。
ね、フェイクドキュメンタリーだと、
うん、
勘違いすることそのものがおかしいって言ったわけじゃなくて、うん、あのまず普通にドキュメンタリーですよって言って見に行ったら、
うん、
まずドキュメンタリーだろうっていう前提で見ないんですか。これは別にあのドキュメンタリーを見慣れてるとか あんまり見たことないとかそういう話じゃなくて、うん、理屈としてそうじゃない、イチゴですよって言われて渡されたものをイチゴと思って食べるじゃないですか、う
ん、はいはい、
それと同じことじゃないですか。
俺、ね、
素直に考えてなんでフェイクドキュメンだとまず思っちゃうのかが不思議なんです。
そこはね、うん、多分なんか問題を抱えてるんだと思っていて、
俺が
いや俺がなんかね、思い込みがすごい激しいんだよね。
はあ、
だから本当に頭の中で完全に自分の中で、あ、吉田君から LINE が送られてきた時から、うん、あ、なんか面白そうなフェイクドキュメンタリーを何月何日の何曜日に見に行くって頭の中に、うん、もうなぜか誰もそんなこと言ってないのにその前提の中に生きていた、
うん、で、まあ、っていうことですよね。
そう
で、俺がムカついたのは
ムカついたの
そういうなんか、あ、じゃあ、山手線の中ですよ、
うん、
あ、じゃあ、あ、じゃあ初めに、うん、俺がドキュメンタリーだって結構念をして見に行く前に、うん、言っておけばもっとあの素直に、ストレートに見えたのかもしれませんねって言ったら、うん、大丈夫大丈夫、あの誰も悪いわけじゃないからって言ったんです。一言一句この通り言ったんですよ、
うん、
それはぁと思って、うん、いや違います、悪い人がいます、それは今西さんです。今西さんが間違っているのに俺が譲歩して言ってるのに、うん、大丈夫気にしないで誰も悪いわけじゃないからってなんで上から、俺も悪くない、監督も悪くない、あのドキュメンタリーの出てる人たちも悪くない、
悪い
みたいな違う そうです、誰も悪くないんですよ、うん、なぜなら悪いのは今西さんだけだから、
うん、そうなのかな、分かった、それはじゃあ認めるよ。でもそんなに迷惑かけるつもりなかったよ俺は。
いやだから、いやそうじゃなくて、いやだから迷惑をかかってるっていうことっていうことではなくて、
はい、
なかなか認めなかったから、
いやだから
もうなんでって、いや本当に社内の中で なんでですかみたいな
まさにこんな感じで、もう食ってかかる感じで、なんか両手をこう、うん、なんかねえ手すりとか輪っかよりもさ上に掲げて、なんでなんでとか言ってるから、近くにいた女の人がちょっと怯えた顔してて、
うん、俺が悪いってことなんですか。
それは吉田が悪い
まず言っとくと、そういうふうに悪意を持って言ってますけど、
うん、
手は掲げてません。
そうだっけまあいいや。でもね、あの全然話が噛み合わなかったからね、はい、あと見てる時も全くなんかこうピントが合わなくて、
うん、
だからものすごい異次元空間にいたような気持ちだったね。本当に
一人で、
一人でトリップしてたね本当。
それはどういうふうに噛み合わなかったことなんですか。
この物語はどこに行くのかっていうところで、うん、物語として捉えてたからさ。
でも別にいいんですよ。だからなんでドキュメンタリーだって物語して捉えたっていいじゃん。この物語はどこに行くんだろうって。
それがこうちょっと分からなすぎて、
うん、
予測がつかなすぎて、
はい、
大体分かるんですよ。
だし予測がつかなかったら何が悪いの。別にじゃあ見てりゃ話は進んでいくの
か。だから誰も悪いとか言ってねえし。
だからそれを気に病む必要が何であるのかってことを聞いてる。分かんなくたって別にいいじゃん。だから見てりゃどんどん話は進んでいくんだから、それを分かんないと何が問題なんですか。
多分あれじゃない、居心地が悪かったんじゃないの。
うん、
うん、多分ね。そう、吉田がなんかたまに笑うんだけど映画見ながら、うんうんうん、俺も確かに面白い、同じ笑いのポイントあったんだけど全然わけのわかんないところでクスクス笑ってるから、ちょっとなんだろうと思ったよね
俺がおかしいとは、うんうん、でもとは思ったんでしょその時は。
あ、
その時はね
思ったっていうか、あれこれ鑑賞の仕方がよくわかんないと思った。
はいはい、はい、
そうそう、鑑賞方法が多分困惑した、
うん、
でもまさかドキュメンタリーだったとはね。
いやだからだからもううん、そうなんですよ。
ドキュメンタリーだからああいうもんなんでしょ。
は
ああいうもんなんでしょ。例えばさ、
うん、
こうすごいナショナリストがいっぱいいましたと、ネオナチの集団みたいなのがいて、
はい、
その人たちのことをドキュメンタリーにしようかなと思って撮っていったら、うんうん、めちゃくちゃすげえカリスマみたいなやつがいて、
うん、
今度はそいつを追い始めてって、
うん、
で何か一つの最終 着地点に至るみたいな、もしくは考えさせる空白を残して、うん、いきなりブッと終わるみたいな、
うん、まあまあそういうドキュメンタリーありそうですけどね
っていうのが、まあ、よくあるドキュメンタリーの流れ、まあ、多かったりはするかな、
うんうん、まあ別にありそう、まあ、別にあ
肉薄するっていう意味ではその誰かに、
はいはいはい、
あそういう意味ではだから確かにそういう映画だったよね
いやだからいいじゃないですか、だからうんうん、
だから一周巡って一周巡って、はい、後で味わうと面白かったの、
はい、うん、
あそういうことか、あれフェイクドキュメンタリーじゃなくてドキュメンタリーで、ドキュメンタリーの中でもああいう話だったんだなってしみじみと感じたっていうね、うん、僕はああやってドキュメンタリーを見てたんだなって思ったわけです。
はい、いやだからはい、まあ多分もうこれ以上追求しても、
うん、
無駄だと思うんでなんでっていうことは聞きませんけど、
はい、
でも今西さんみたいにフェイクドキュメンタリーだって言ってる人がいるんですよ、
うん、あいるんだ、
いるんですよ。
へ、
私も家に帰って
見た、レビューとかを、
いや妻も見てるんでね、うん、別の日に、うんうん、妻になんか、まあ、見たって今西さんと見に行ったって話をしたら、
うん、
なんかいやでもおかしくてさみたいな、ネット見てると評判見てるとフェイクドキュメンタリーだと思ってる人がちらほらいて、本当なんちょっとピーピーピーじゃないの、
奥さんが言ってたの、
はい、今自主規制しましたけどって言われて、ああ
一緒に行ったやつがそれだったわつってそっか、
もう呆れて2人とも乾いた笑い声を上げるしかなかったですね。
そっか、
夫婦2人で深夜にで、まあ多いんですよ、
うん、
でもそれはもう何て言うかね、仕方ないことだから、社会状況としてね、そういう人がいるってことは何でだろうっていうことをいい悪いじゃなくて、
うん、
客観的に考えてみると、
うん、
多分フェイクドキュメンタリーの方がはるかに見てるんですよ、
量としてね、
量として、
うんうんうん、
例えばホラー映画ってブレアウィッチプロジェクト以降、その前にもありましたよ、だけど流行としてフェイクドキュメンタリーの作品多かったじゃないですか、あの形式ってすごい撮りやすいんで、
はい、
ホラーとか
低予算とかでもね、
うん、予算低く撮れるんで、
うん、
なのですごい流行ったんで、単純に量がすごい多くて目に触れる、回数も多くて、ツタヤとかゲオとかねにも、並ぶ本数が普通のドキュメンタリーより多いじゃないですか、
うん、
多かったじゃないですか、
うんうん、
正直言って、
うん、
で、気軽に借りて見てるから、うん、もうドキュメンタリーよりもフェイクドキュメンタリー見てる人の方が
多いと、
多いんですよ多分。今にさんさすがにちょっとその年でって思いますけど、今の若い人とかは、
うん、物心ついた時からフェイクドキュメンタリーばっか見てきたと、うん、
はい、
はいはい、
だから逆に言うと映画で見るとフェイクドキュメンタリーだっていう前提の方が先に立つっていうことは、これあり得るんじゃないのかなって、そういう人がいるっていうことは驚きですけどね、 まさか今まで発想にもなかったことですけど、今西さんというこうなんか、まあ、本当にカルチャーショックですよ本当こんな部族、こんな神を崇める、こんなあの結婚の形態がある
種族がいるとは。
そう、
そうね、まあそう言われちゃったらもう偶の音も出ないんだけどさ、
本当だから真偽の淡いっていうか、そのね、ねじ曲がってるような感じですね、メビウスの輪のように
一周巡って、
一周っていうか、一周っていうか輪がねじれてる感じですよね、
だって軸がずれて、
フェイクドキュメンタリーだって聞くことは分かってるわけじゃないですか、だから全部劇映画だって思ったらまだ分かるんですよ、
うん、
理屈として全部お芝居をしてるもんなんだっていうのはまだ理屈して分かるんですけど、フェイクドキュメンタリーという概念が分かっていることは、まずドキュメンタリーという概念があるからこそフェイクドキュメンタリーっていう概念があるわけじゃないですか、だってその一つひねった概念なんだから、
うん、
なのだからドキュメンタリーという概念は分かってるわけなのに、
うん、
あのね、ま、冷静に話したいんですけど、どうしてもなんかイラつきが声の奥から出てますよね、
カクカクしすぎだよ
いやでも今さ本当に ムカつきますよ多分リスナーは俺の味方だと思うんだけどそれはムカつくよなって
思ってもら
えると思うんですけど、
ね、そんなさそういう違う考えとか見方があるのは認めますよとか言ってんのさ最初だけじゃん結局自分が正しいと思ってくださいって声荒げてんだろ
だから俺が言ってるのはドキュメンタリーって概念はあるのに、うん、なんで素直にドキュメンタリーだって見ないんだってことドキュメンタリーを見た時に
そういう脳の構造してんだ
よいやだから先生ってなんで俺が上から怒られなきゃいけないの
いや言いたいことは分かる
分かりますよね
言いたいことは分かるけれども、うん、なんつうのかなもう理屈じゃないのよ感覚的に捉えてるからすごく多分パッキン自体も、
うん、だから感覚的に捉えてくださいよっつって素直にどっちかっていうと感覚ドキュメンタリーだっつってのはドキュメンタリーだと思って見りゃいいじゃないですかって、
まあ、ドキュメンタリーのフォーマットがよく分かってなかったからそういう意味で言うと
でもフェイクドキュメンタリーは分かってる
フェイクドキュメンタリーのフォーマットはよく分かってる
なんでおかしいって
だから心ついた時から食人族とか見てんだからさ
でも逆にテレビのドキュメンタリーは見てるわけじゃんたくさん浴びるほど
例えば
別に普通の報道番組のクローズアップ現代とかってドキュメンタリーじゃドキュメンタリーだし、
まあまあまあ、
ザ・ノンフィクションとかね、
うんうん、
普通に見てるわけじゃないですか
そうね
劇場に行ってわざわざドキュメンタリー映画を見る回数は少ないかもしれないけど、
うん、
ドキュメンタリーというフォーマットはそれは浴びるほど見てるわけじゃん
まあ
それフェイクドキュメンタリーと思ってるんですか
さすがにそれ
はニュースの映像とか
さすがにまあでもたまにあるとは思ってるよ捏造された番組とかもある
からねそういう陰謀論的な話でしょ、
うんうん、
でもそういう陰謀論的な話じゃなくて、
うん、
あのフォーマットとしてあれは全部役者さんがカメラの前で演技してるとい
や難しくてさ、うん、その番組とかで構成するときはさ、うん、そのフォーマットもドキュメンタリーだけど、うん、ある程度さもう起承転結だったりとかさもう A パートからさ C パートまでってさある程度こうさ決まってんじゃんなんか、
うん、
やり方が
まあ、ニュースの構成がってこと
でニュースとかドキュメンタリー番組の構成がね、
うんうん、
なんとなくなってんじゃんその情熱大陸見たってそうだしさ、はいはい、アップランナー見たってそうだしさ、はい、なんだけどあの今回見た、国門ゲートって作品において言えばやっぱり監督の何十時間何百時間も撮りためた、ね、映像をご自身 の, あの頭の中でさ多分いろんなハイライトがあったんだと思うんだけど、うん、それをちゃんとピンポイントでつまんでったりとか必要な余白部分を引っ張ってきて つけたりとかしてると思うのね、うん
はい、
だから彼が全てのルールで彼が自分で考えて作った当然ね作品であるからしてなんていうのかなその構成が予測が全くできなかったし着地点が全然わかんないからちょっとこうもどかしいみたいな、
まあ、俺は逆に、まあ、言ってみればドラマチックな展開が起こるじゃないですか、
はい、
ドラマチックだからドキュメンタリーだったらこんなドラマチックなはずがないっていう人が、
うん、
ドキュメンタリー見慣れてない人はそう思って、
うん、
現実のリアルな話だったらこんなドラマチックな展開になるわけがないっていう誤解があって、
うん、
フェイクドキュメンタリーだと思ったのかなと思ったんです今井さんはそうじゃないわけ、
そういう2つの要素があって、はい頭からフェイクドキュメンタリーだと思って見てたんだけども、うん、なんか、うん、でも実際のほら、うん、オカルトを商売されてる人だったりとかさ、
はい、
ムーの方だったりとかさそういう人がいろいろ出てくるからさ、
はい
要はそこはまあドキュメンタリーじゃんみたいな、
はい、
真実の部分でしょ、
はい、
で真実の部分とフェイクドキュメンタリーですよって撮ってる部分の合間のどっちだか分かんない部分もこれ演技なのかなっていうふうに見た、うん、すごいうがって見てたところあったよね、うんうんすごく
織り交ぜて作ってるのかなって
そうそうそう本当の虚実を織り交ぜて作ってるでただまあ虚が混じってるからフェイクドキュメンタリーってフォーマットにするのかなと思ったら、うん、いやドキュメンタリーだったしただ、まあ、これまたちょっと公開が終わって、うん、ある程度時間が経ってからまた話すのかどうか分かんないけどさまあこれ嘘で言ってるよねみたいなのもすごい思ったところはあった
その嘘っていうのは嘘の何ていうのマトリックスというかレイヤーというかレベルがあって、
はい、
例えば、ドキュメンタリーでインタビューされてる人が自分に都合悪いからって嘘つく嘘はあるわけじゃないですか
ありますね
それはニュース映像だってあるし、
はい、
でそれはドキュメンタリーの枠内ですよね、
はい、
そういう意味の嘘じゃなくてもう全体が観客を騙すための嘘
あそうですね作り手の方が嘘ついてる
って
のは思った
ほうほうほう
でそれは、
うん
ここは言ってもいいパートかどうか分かんないけど、うん、場合によっては君の方でカットしてほしいんだけど、はい、質疑応答があったでしょ
はい、
でやっぱ吉田君
だいぶあれ大まかなあれにしよう、
うん、もちろん大まかにする、もちろんめっちゃ大まかにする、はい、質疑応答の時に、真っ先にやっぱり
あの吉田君、ごめんなさい、劇場でのってことね、映画が終わっての
はい、映画が終わって、はい、本編が終わった後、はい、の質疑応答の時間があったんですよ、はい、トークショーがあって監督の、はい、でその後質疑応答時間があって、はい、真っ先に吉田君が手を挙げて、うん、結構鋭い部分をつくようなことを、うん、あの質問として投げかけてたんだけれども、その時に、うん、監督があの このことは言ってもいいと思うんだけど、まあ、これを言ってしまうと正直、うん、作品としての楽しみ方が、固定されてしまうかもしれないから、うん、ここだけの話にしてほしいんですけどって言って初めてお話しされたことを聞いた時に、うん、俺が劇中で思っていた、本編見てる時に思っていた、これは枠組みとして枠組み自体がフェイクなのではっていうふうに思ったことがあったんだけど、うん、なんとなくそれが本当にそうだったのかもなみたいなふうになんか思った瞬間はあったんだよね、なんか。
だから、多分今西さんはね、俺の意図を別にだから 100% 伝わってないとは思わないけど、うん、枠組みの捉え方が違っていて、うん、カメラの前で演技するということはあるんですよ、うん、
はい、
それは誰でもね、
ドキュメンタリーだ
ってもね、ドキュメンタリーだからこそっていうか、
はいはい、
うん、そういう意味であの演技があったとしても、それは一切ドキュメンタリーというジャンルを壊してはいないんですけどね、
うんうんうん、
うん、てか演技します 100%、 あの強弱はあると
カメラが録画始まりましたってなった瞬間にね、はい、まあ、それはあるだろうね、うん、うんまあ、でもね、そういう意味では僕は多分吉田君がドキュメンタリー見に行くぞ、面白かったって思った体験よりもかなり複雑な体験をしたなと思っているし、あのそういう意味では、
まあ、意図せずね、
意図せずそうだったし、なんか悪夢的だよね、
そう
だよ、
あの、ね、映画の内容もそういう感じだし、
そうそうそう、
国門ゲートもそうだし、だから二重にこうメタ的な
虚実悪夢をもう何重にもあの層になった虚実の間をさまようみたいなことが、はいはい、国門ゲートを見ていて感じたことでしたね、
はい、うんうん、
それはとても面白い体験だった、
まあそれはそうだと思いますね、うん、だからあの今井さんも、今井さんの名前は出せなかったですけど、
はい、
あのアフタートーク監督との時も、うん、こんなこと言ってるやついたんすよって言ってバカにして、もうみんなその会場内にいるみんながあっはっはっみたいな、
うん、
あの苦笑い引き笑い嘲笑で包まれた空間でになりましたね、
はい、
今西さんのおかげで、
はい、
ありがとうございます、
いえいえ、面白かったよ、でもありがとう、うん、ありがとう、
はい、いや今ちょっとトイレ行ってきたんですけど、
はい、
ここ人いるの、
いるんじゃない、
まあ、そういうことね、あの学生の下宿みたいな建物で長い廊下の突き当たりにトイレが、
うん、
共同のトイレなんですかあれ、
うんうん、
行ってきて、まあ、誰かいるのかなと思ったけど、なんか 2,3 部屋ありますよね、長い廊下沿いに、暗くて誰もいなかったんですけど、
普段こういうふうにレンタル貸ししてたりとか、
うん、
あとは、まあ、
多分別に住んでる人もいる、
なんか雰囲気的に、ね、傘が置いてあったり、うん、靴が置いてあったりするからね、
うん、
あとは、まあ、ここ借りるときに鍵を借りに行かなきゃいけないから、
はい、
管理人さんみたいなところに行ったんだよね、
うん、
でちょっと暗いじゃん今日さ、曇ってて不気味なんだけどさ、その下の階のさ、その管理人さんの家も、うん、すいませんっつっても引き戸の奥全然なんかこうピンポンするとこもないから声出しても全然気配なくて、いいのかなと思ったら、なんかどうぞって低い声が聞こえて、え、なんだろうと思って、開けてくださいって言うから引き戸ガラガラガラって開けたら、真っ暗な廊下がなんか無限に続いてるのかっていうぐらい長い廊下があって、で真っ暗で奥の方見えないんだけど、すぐ横玄関上がったところの陰ぐらいのところに身長180以上の超長身のおじいさんが立ってて、スーツビシッて決めてて、
うん、
あ、はいっつって、あのちょっと上を借りたくてっつって言って、もうつって鍵渡されて、もうちょっと上の人間たちだからかからないようにしてるからっつって、
怖い
言われて、あ、はい、すみませんっつって来たの。
じゃあ人に勝つなよって。
何なんだろうね、なんか、なんかでも走ってる雰囲気がちょっと ただもんじゃないなっていうのあったね。なんか
島田久作っぽくない？
あぽいぽいぽいぽいぽい、あまさにそんな感じ、うん、島田久作が多分 80代後半とかになったらこんな感じかなみたいな。
実相寺監督のリーザカン殺人事件って映画見るといいよ、本当にそんな感じだから、うん、今まさにその状況を思い出した、うん、あのこういう建物ガラガラって開けると古本にまみれて、
おおいいね、
島田久作がだから明智小五郎、
うんうん、
明智小五郎だったっけ、江戸川乱歩のやつは違ったっけ、
明智小五郎、
ね、うん、がそういう感じでいるっていう、
島田久作が明智小五郎や
つ、そうそう、
いいね、似合うね、似合うね、うん、いいね、
他に多分、あでもそうか、今ここで声上げちゃうと、と隣の部屋の人とかもやばそうだよね、
やばいと思うよ、
ちょっと近づいて、だからあのリスナーの人申し訳ないんですけど、これ絶対声聞こえるんで、この建物の作りからして、
多分ね今喋ってる内容、多分、うん、あの耳つけて聞いてると思うんだよね。
だからさっき俺がイライラしながらドキュメンタリーとフェイクドキュメンタリーの違いとか言ってたのもずっとね、あの何言ってんだろうなって思われてるとは思うんですけど、
そうですね、うん、声張り上げてたしね、
はい、熱い人たちが来たなって思ってるの
かね、なんか論じてるなみたいな、
そう青春の1ページだなって
まあでもまさにね、
映画学校の生徒なのかなって、
こんな4畳半みたいな部屋でね、
はい、
語るにはいい感じですけど、う
ん、俺はあの別に映画論を論じたいわけじゃなくて、お前のその思考回路は何なんだってイラついてただけなんですけどね
、まあ
はい、
まあまあまあ、
じゃあ映画談義に花を咲かせましょうか。
いいですね、
はい、
映画映画、
はい、見ましもう流れ映画それは全然やってないですもんね。
いややってないね、
そう映画論を熱く語るって言われにはなんか家事とかあのスマホとかいじりながらながら見するのにちょうどいい映画をこれからね紹介していくっていうコーナーが半年ぶりぐらいじゃないですか。
いや本当だよ、
溜まってるでしょながら見
る、溜まってる溜まってる、いいよいい感じ。
このねネットフリックスアマゾンプライム配信全盛期の昨今、ただつけてね、
うん、
あの環境映像としてつけて洗い物したり、
うん、
ご飯作ったり、まあ、ペットの世話したり子供の世話したり、もしかしたら例えばねあの漫画家さんとかねイラストレーターの人が絵を描いたりしながらチラチラ見るながら見映画を、これはいいですよっていうふうに紹介する非常に志の低
い
映画批評コーナー、
はい、クソ低い
あの映画制作スタッフの人たちが聞いたらもう激おこぷんぷん丸ですよね、はい、本当に申し訳ないですけど、ただまあ、一応その理念ポリシーとしては見ないよりは見る方がいいと、
そう
あの1と100の違いよりも0と1の違いの方がでかいぞっていうのが我々のポリシーですから、う
ん、とってもいいです、
全く見ないよりはながら見ても見た方がはるかにマシだと、
いいです、いいです、
それは俺たちが決めることじゃないですけど映画を作り手の人たちが感じることなんですけど、うん、そうなんだよっていうことを、
まあ、見るのも勝手ですから、ね、はい、どんな見方
してもそうお金払ってんだよこっちは、
そうだ
ネットフリックス値上がりしたしさ、
そうだよ
消費税でまたね、
うん、
また 2% 高くなってるしさ、
最高だよ、
どうですか、
いっぱいありすぎてどうしようかな、
まあ溜まってるよね、
うーん、まあなんか無難なところで言うとですね、
はい、だからネットフリックスオリジナルが最近コンスタントに平均点を出してきてません、
うん、ホラー映画とか、
ね、昔に比べたら、
はい、
昔やばかったでしょ、ギョッとするぐらいやばいのとか、
まあっていうかなんつうのかな、ネットフリックスのオリジナル映画文化ってものがまだまだ全然熟成していなかったからね、うん、
はい、
そう
で今は割とハリウッドでも活躍しているような人たちや制作陣が、うん、わりかしのお金をかけて作られるようになりましたから ね、
う
ん、ね、ここ1年ぐらい、
ね、
1年ぐらい、
うんうん、とってもいい環境なんじゃないですかね、作り手の人たちにとっても、
うん、とはいえ全体的に見るとなんかやっぱりなんですかね、手触りなんていうかね、引っかかりがないっていうか、うん、あのとドラマのスペシャル版みたいな感じでよくできてはいるんだけど、
うん、
なんか取っかかりがないなって、これだったらやっぱり劇場映画って 気合の入り方は違うなって思うんですよね、うん、まだまだっていうかこれは永遠にそうなのかもしれないけど、
うん、
劇場用映画と、ね、そういう配信用 の作品とでだから、ね、大失敗しても取っかかりのある作品ってやっぱり劇場用映画ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
なんかそういう感じじゃなくてツルツルしてる感じなんですよね。ネットフリックスオリジナルってそこそこよくできてるやつとかも、
うんうんうんうん、
っていう肌触りを感じますね。だからいい悪いじゃないですけど、
はいはいはい、それは、ホラーに限らず何でもですね。
そうですね。ただ私はホラーばっか見てるんでホラー以外はあんまりよく分かんないですけど、
最初これ
でもそれ逆に言うと長らみに適してるってい
う、まあまあまあそうですよね、
ことにはなるんですけどね、うんうん、だから向こうもだからだって家で長らみされてるっていう、前提は多分ありますよね。
ネットフリックスの
作品作る上では
もう映画館で2時間から2時間半、うん、3時間なんか密室にこう監禁されて、うん、さあ映画だけ集中して見ろよっていうシチュエーションなのか、うん、いつでもこうスマホが鳴ったら撮れるみたいな状況、うん、もしくはキッチンからお母さんが呼んだらそっちに行くみたいな、うん、そういう状況でなんか見られるものっていう前提が多少あるんじゃないかなと思いますね。
でその流れでいきなりその作品出すのかよって思われるかもしれないけど、アイリッシュマン
いきなりアイリッシュマンから言うの、はい、いいよ3時間半あるからね。
ティンスコさんのね、ティンスコさんが久しぶりにあのねルパチーさんとか、
いやルパチーなんだよ、ね、業界も、いやでもとかスコセッシ映画って感じだった。
マーティンスコセッシですよ。
ああもうスコセッシ
スコセッシ
スコセッシ
ティンスコさんね、
うん、
が撮った、トデニーさん主演のロバート・デ・ニーロ主演の
アルパチーノも出てね、
ルパチーさん
ジョン・ペシも出てね、
うん、ペシさん、
ペシいやもうね
本当もう往年のマーティン・スコセッシ映画のオールスターですよね。
いやオールスターだし、うん、もうなんかこう熟成感がね、
うん、
バイオレンスよりももっとこう人生の本当なんかみんなそうじゃん、老人だし、
う
ん、若い時のメイクしてるかな逆にね、
そうですよね
CG で、
はい、
でやっぱもうみんなのおじいちゃんぶりがこうなんていうのかな、墓場直前の雰囲気をすごいうまい感じで醸し出してる
で映画自体はそうだもんね、
そう
墓場直前の人たちがちょっと昔のアメリカを振り返ってっていうケネディとかの前後の時代ね、ホッファーとかのホッファーがルパチーさん
そうですか、ね、なかなか良かったね
ぎょっとしますけどね、ねえっていう、やつですけど、でもやっぱりあれもね、ネットフリックスとして作ってるのかなって気はしましたね。マーティン・スコセッシなんてすごい嫌いそうじゃん、そんなカウチに座って、
うんうんうんうん、
お茶の間のテレビで見てもらってスマホとかいじりながら見られるのって絶対嫌そうじゃん、
うんう
ん、でもねやっぱりいやマーティン・スコセッシ武士なんですよ、完全にマーティン・スコセッシ武士の映画なんだけど、でもやっぱネットフリックスオリジナル作品ならではのあのながらみ感はなんかね、まあ、単純に言ってあの物語の波はそんなないじゃないですか、一定じゃないですか、それ悪いって言ったわけじゃなくてそれがいいところでもあるんですけど、あの作品のね、なんかこう淡々と進んでいくじゃないですか、あので結構過剰書きみたいな感じで進んでいくじゃん、一つのドラマがぐにゃーんとうねっていく感じじゃなくて淡々とこれもあった1950何年なんとかかんとかでっていうシークエンスがあって、
うん、
でまた1958年なんとかかんとか60年なんとかかんとかみたいな、割と過剰書きみたいに進んでいくから結構どこで切ってどこから再生しても1日後とかにね、あお風呂入るか止めます、お風呂入ってもなんかちょっと疲れたら寝ちゃおう、次の日の夜また見ます、でもそんなに違和感ない
ないないない
でしょ、それ分かるでしょ言いたいこと、
ちょうどね、
なぜなら俺まだ2時間半しか見てないのこれとんでもないことで
とんでもないな
作品見終わってないのに批評してんだけどね、しかも結構あの大冗談に振りかざした批評してんだけど、
俺はもう3回に分けて見たんですよ、
でしょ、
で最後の3回目を昨日の夜ちょうど見終わった
っていうことですよね、で俺もそう今2回に分けて、俺も3回に分けて見ようって初めから思った、あので今第2部って勝手に決めてるだけだけど、第2部まで見終わったところだから、
フランク・ザ・アイリッシュマン・シーランっていう人は実在したらしいですね、 あのデニーロ役の、はい、うん、デニーロがやってる人、うん、
だから、ほとんど実在してるんでしょ。
みんな実在してる。
だってそれはホープパトリもそうだし、多分あのマフィアのボスみたいなのも
彼も
実在してるよね。
存在してます、存在してます。まあ、面白いよね。なんかやっぱ解釈として実在した事件のなんか暗部をちゃんと描いてるっていう、なんか、
うん、ノリとしてはなんかすごい公園兄弟っぽいノリが。
わかるわかる。
あるよね。
確かに。確かにそうだね、
まあ、全然ねティンスコさんの方が先輩なんだけど、
いや、
うんうん、まあ、もちろんティンスコさんの影響もね、あの影響は受けてるだろうけど、影響で公園兄弟ね、
なんかでも結構暴力表現控えめだよねって思った。
そうですね、
うん、
あのまあね、もうなんていうか暴力表現だけで攻めになったら、それこそマーティン・スコセッシはそういうバイオレンス的なの出てきた人だけど、
うん、
もっとね、ただただバイオレスってなったらもう時代が下っていっても、ただただ過激なのは過激度は増しているわけだから、そこで勝負しても意味はないですよね。
まあ、でもやっぱすごいクラシックでオールドスタイルな、うん、あの暴力表現、美しい暴力表現はやっぱすごくあって、うん、それはマーティン・スコセッシだなと思った、
うん、
でもっていうふうに見入れるとこもあるけど、ながら見て本当できるどうせこうなるんでしょうみたいな、
はい、
大臣も史実に基づいた話だから、
まあね、
うん、オッファーがああなってこうなるんでしょうみたいな、うん、でそれがあれなんでしょうみたいな、大体、うんうん、もう予想つくからさ、でこの意味のないロードムービーみたいなシーンは一体何なんだってなると、大体、うん、まあ、うん、そういうことなんだろうなみたいな、まあまあ、
ネタバレじゃ俺まだ見てないんで最後の追加、うん、
まあでも本当にねみんないい味出してるよね、うん、俺グッドフェローズがすごく好きで、
はい、
もう 何十回も見てんだけど、グッドフェローズのもうさらにこう高みにいった バージョンみたいな気はしたけどね。
まだどっちが上下っていうよりもう本当にまさにグッドフェローズをそのままおじいちゃんにしたらっていう感じですよね。
そう、そして実在した人たちのグッドフェローズの話みたいなね、本当、
うんうん、まあだから逆に長らみがけなし言葉ではもうなくなってるのかなって。だって
確かに
あのマーティン・スコセッシがあの夫人で
長らみできちゃう、
長らみ映画を撮ってるんだから長らみ映画を撮ってるんだからって俺たちは勝手に決めつけてるだけなんだけど、でもあると思うな、長らみ前提で撮ってる制作してるところはあると思うんだよな。
いや、ないとは思わないね、
うん、
本当にそこは、うん、そういう意味では本当にここ数日でベストな長らみ映画でした。
いや、ここ数日でって言い方もムカつく本当に映画作ってる人たちをムカつかせるの得意ですよね、今井さんはそういうスタンド能力持ってる感じです
ね、うぬぬさせるの、ね、うん、でもあのやっぱ消費スピードは半端ないですよ、はい、映画作品の、
はい、
嬉しいですもん本当に、こんなに映画見れるとはって。なんか
まあもちろん家事とかしながら見てるからね、
もう何でも
だってそのためだけにね、がっつり時間を空けなきゃいけないわけじゃないからね、ちょっと作業しながら見てるとかね。
でもだって電車移動中とか仕事の合間とかでも見てるもん、
はいはい、
うん、
そうですよね、
そうそうそう、
小分けしながら見てるし、
小分けしながら見えるぜ、
ながらにして小分けして、ね、まあ、まあそういうのを言いたくてちょっとアイリッシュマンから話を始めちゃったんですけど、
最後まで早く見てください、
はい、
うん、最初にこの話したいんだよね、
はあ、
ワウンズ、
ワウンズね、見ましたよ、
呪われたメッセージ、
ワウンズ呪われたメッセージね、
うん、
ゴキブリ映画ね、
ゴキブリ映画もうご飯食べれないから見れないよあれは、本当に
これがだからね、いや本当悪い意味で僕はながら見でいいです、これ真剣に見るとおすすめしたら怒られちゃうんで。
まあね、結構好きだったけどね、
うんと、だからその志という志っていうかの、まあそれこそなんかこう雰囲気作りは別に俺もいいんだけどええって感じのね、なんか思わせぶりで終わる映画ですから、
やりたかったこととしては、
はい、
アリアスター監督の世界みたいな感じだよね、
ヘレディタリー
とか
みたいな、
そう、うん、で今度やるミッドサマーとかさ、
はい、
なんかそういう世界観をやりたかったけど、あでこれ原作がめちゃくちゃ面白いんだって、
俺もなんかネットで見てると、うん、原作は面白いってみんな言ってますよ ね
で映画にしたらあんな感じよみたいな、
うん、
でも
原作の多分その触り部分的なことだけをやったのかね、
あそうなのかな、
分かんないけどね、あれだって英語でしかまだ翻訳ないもんね、
多分日本では訳されてないんじゃないかな、うん、ワウンズって、まあ、傷っていう意味だね、
うん
うん
うん、
傷。
観念的な映画だしね。だから小説の方が適してて、それを映画に落とし込む、準備がまだ不足してたって感じですよね。その観念的なものばっかなんですよ、ずっと。
そう、それを多分表現したかったけど、映像だとなかなか難しかったんだろうね、
うん、物語になってないしね、
うん、
結局何の日常がだらだらついていくだけですしね。で結構まあそのちょっと生活が、人生があまりうまくなっていってない
バーテンダー
男の、ちょっとあの年食った男の人のなんか変なこうちょっと鬱屈とした精神状態と、ホラー神秘描写がダブルっていうのは、まあ、はっきりかなりよくある手法じゃないですか、
うん、
あの題名忘れたけど、まあ、結構ありますよね、うん、ほらずっとなんか生活したらすごい変なことばっか、
うん、
怪談的なことばっか起きるけど、実はそいつがなんかやってたことの罪悪感があって、それがオチになったりとか、
うん、
まあ、もっと広く言えばシャイニングだってそうだしね、
うんうん、ジャック・ニコルソンの立場で言うとね、
はい、
まあ、本原作の方ですね、どっちかというと。でも精神的に来る話なんだよね、
はい、
このワウンズもね、うん、なんかありそうでなさそうなみたいなさ、なんかもう40半ばぐらいのなんか一見いけてるけどいけてないバーテンの男が常連の女にもこうね、
元恋人元カノかなんかなの、
いや、ま、だ多分違う、ま、だちょっかい出そうとしてるけど、はい、なんか全然来てくれないやとか、はい、もう愛が消えちゃってる同棲してる超年下の彼女がいたりとか、
それは大学生のね、
どっちにしても
で、まあ、一応いい大学出てるんだけど、うん、その後多分就職とかできなかったんだろうなっていうで、ね、バーテンのまあ、バイトなんだ
から学生街でくすぶってるってね
っていうね、うん、まあ日本にもめちゃめちゃいるおっさんですよね、
うん、まあそんな彼のなんか絶望と悪夢のなんか旅みたいなね、うん、なんかいやでも
設定はいいんですよ、
設定すごくいい、
設定はいいんですけど、
あとキャラクターもよかったよね、
キャラクターもいい、
常連の女の子はジョーカーのヒロイン役の子だけど、あの子もすげえ可愛い、
そういう男に絡まれる役ばっかりやって
ます
ね、ジョーカーといいで、あの彼女も
ダコタ・ジョンソンだよ、
だよね、
うん、フィフティ・シェイズ・オブ・グレイの彼女でしょ、最初分かんなかったの、
うん、
サスペリア見たばっかだったのに、うん、あれにも出てんじゃん、うん、ダコタ・ジョンソンすごい可愛いよね、今コールドプレイのボーカルの彼女、
あ、だからあの映画の出演者のルックは全然一流ハリウッド映画、
あの主人公の男の人さ、
うん、
アラブの大富豪の息子らしいね、
そうそうそう、
初めて知ったんだよ、後で調べて、
で割とそう役者としてまだあのガンとは言ってないけど、もともとはすっごいいいところの坊ちゃんでも、だからあの役にしたんじゃないのかっていう、ちょっとなんかもうあの人生の荒波を、
そして彼自身だからキャリアのなんかもうあれに巻き込まれてる感じ、なんか、
はいはい、
なんかすごいだから主人公を投影してる、
うん、
あの実際の俳優さんだなっていったところあるのはちょっと面白いよね、
う
ん、
だからそのね、志というか観点とかは別に全然いいんですよ、
うん、
どっちかというとかなりいい方なんで、
うん、
監督もあれ、中東の人だよね、も
とも となんとか バフリみたいな名前
で、
うん、
であれですよ、だからあの、ごめんなさい、ババカンバリ、
うん、
さんで、このラジオでも話した、シャドウ・オブ・ダークネスみたいな名前の、なんだっけ、
ね、ちょっと待って、同じ監督でしょ、
同じ監督、
これだ、アンダー・ザ・シャドウ、
そう、アンダー・ザ・シャドウ、
うん、
このので結構長波映画どころかすごいいいよっていうふ
う
にこのラジオで言った、イランだよね、
うん、
を舞台にした、そう、それこそちょっと戒厳令かみたいなのイランを舞台にした、女性の、それも学生だな、しかもちょっと年取ったシングルマザーの、うん、学生というのはちょっと年取ったんだけど、それでも大学行こうとしてっていう研究者かなんかの女性の話で、怪談ですよ、幽霊っていうかジンが出てくるね、
ほうほう、
だからアンダーザシャドウ良かったんでだいぶ期待してみたんですけど
ああみたいな、
まあでも確かに同じ系統っちゃ系統なんですけどね、だからそれがうまく転がる場合とちょっと失敗しちゃう場合があるのかなっていう、
いやもうね、虫苦手な人は絶対見れないですね、あの映画ね、
まあ、とにかくゴキブリ推しの、
ゴキブリ推しだね、うん、ゴキブリまみれだねあの映画は本当に。
でもまあもちろんながら見するにはババカンバリさんこれからも期待しているので、
いや面白いですよねこの人ね、
そのキャリアをねやっぱりその同時リアルタイムで追っていくっていうのも映画見る楽しみの一つなんでね、これはまあおすすめはおすすめですよ、ただながら見でいいです。
これはねながら見でしかないと思う。
いやいやながら見でしかない、まあ必然的にながら見になっちゃうかもしれないですけどね、
はい、
あとは見ました、
あと面白いながら見で言うと、うん、アイアムマザ
ー、アイアムマザ
ー私が母親、
それはわかります。
どういう話かっていうとあれなんですよ、もう人類が滅亡してるんですよ、
よくないそれネットフリーオリジナルですか、
ネットフリーオリジナルです、うん、人類が滅亡してて物語が始まるのは、うん、人類の最終復興施設みたいなところで、うん、無人なんですよ、人間の、
はあはあ、
要は、胎児の元みたいなものだけが全部収容されてて、うん、そこに存在するのは AI とロボットだけなんですね、うんうん、でその AI が人類を復活させるためにこの胎児がいいかなってピックアップして、うんうん、カプセル解凍してでなんかそのまま育てると、
うんうん、
でチーンっつってレンジでチンするみたいな感じで赤ん坊になって、うん、でその子を育ててって、うん、でその子は物心ついてってどんどん成長してって美しい女性になりでこの世の真実を知っていくって物語なんですけど、淡々と無人なその施設の中でロボットとその女の子がどんどん成長していくっていう話と、その後の施設の外は一体どうなってるんだっていう、まあ、よくあるソリッドシチュエーションものなんですよ、
まあ、私 SF としてもだいぶよくある、
よくある
設定ですよね、
でお母さんって呼んでそのロボットに育てられて、
うん、ロボットは人型なんですか、
一応人型カクカクしてるけど、
ああじゃあ本当に丸々人間って
ことですか、もう顔は本当完全なる機械だね、
はいはい、
うんうんうん、電子レンジみたいな感じ、本当
電子レンジ
みたいな、うん、家電みたいな感じ、本当にそうそう、でまあ、全然ながら見できますよ、で、うん、ああ多分こうなるんだろうなと思ってあやっぱこうなったかみたいな、
うん、
ああ外出ると多分こうなんだろうなって言ってやっぱこうだったかみたいな感じ、
うん、もうちょっとさとはいえそのならではの要素あるでしょ、
ね、何がいいかっていうと、もう全てが絶望に満ちた感じの話なんだけど、はい、ただなんかそのロボット、
うん、
アイアンマザーってなってるからだけど、うん、そのマザーって呼ばれてるロボット の, あの感情というか、
うんうん、
の描写がすごく俺は好きだったな、なんか
ターミネーターみたいな感じですか、
ターミネーターって言ったらちょっと
シュワちゃんみたいな、
チンプだけどさ、なんか
なんでチンプっていうの古典中の古典じゃないですか、
まあまあまあまあそうだね、初め泣くという気持ちが今ようやく分かったみたいなね、うん、あんな感じ、うんうん、
ダメだ命令だぞ
命令だぞやめてーっつって、まだここにチップがつって、この間久しぶりに見たけど面白いね、
どっちの方ですか、
2です、
あ2
で今正当3も見たんだけど、うん、あれコケ下ろされてるし興行大失
敗、正当3って今やってるやつ、
ね、今やってるやつです、
はい、
あれ興行失敗してるし、はい、めっちゃディスられてるけど俺めっちゃ面白かった、あれ
菅津さんはディスってましたけどね、
俺も超面白かっためっちゃ面白かった、アクション映画として素晴らしいと思った、
うんうん、
まあいいや、でもアイアンマザーは結構おすすめですね、うん、なんか
もうちょっとなんか個性的ね、それ今だけ聞くと全然登場人物いないじゃんって思うけど、本当にその2人ぐらい、
いや、やっぱもう外とのコンタクトが生まれるんだよね、うん、とある女性が助けてくれって来るから、うん、もう絶対無菌状態にしないといけないから、うん、絶対にドアを開けちゃいけないって言われたのに、うん、彼女は外の世界にもずっと興味があったから、うんうん、ドアを開けてその女を招き入れるわけよ、うんうん、でそれはヒラリー・スワンクが演じている外の世界から来た女なんだけど、うんうん、でその女とマザーと主人公の女の子の三角関係というか、その人間模様というかが始まって、はいはい、でそこからまあ最後のシーンに至ってるって感じなんだけど、SF としてものすごい完成度高いと思う、
大丈夫ですか、 SF って一番マニアが
うるさい、ね、SF じゃなくてなんかなんちゃって SF 映画としてすごいあの完成度高いと思う、はいは
い、逃げを打った、ちゃんと保険をかけましたね、
うん、
じゃあ俺は SF としてすごい完成度が高い ネットフリックスオリジナル紹介していいですか。
どうぞ。
エクスティンクション。
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 絶滅？
地球奪還っていう副題がついている。
それネットフリックスオリジナルの？
ネットフリオリジナルのはず。
見てない。
うん、これもねド SF ですね。
ほうほう。
あのね主人公が、うん、最近よく出てる南米の人ハリウッドの映
画バカにしてるのが南米の人最近よく出てる
最近でも南でも完全に南米系の役割出てるの
男性女性どっ
ち男性おっさん
男性おっさん
で結構だからあれでマーベル系の映画とかにも
あの人ねハルク役の人
違う
ハルク役の
人あの人南米だもんなんかインド系じゃない。
南米っぽい顔してね。
いやインドも南米もしたもんな。
いやめろよ本当に。
じゃだからエクスティンクション。こういう時にね確かにちゃんとデータにねすぐアクセスできるですね。だからそれいいよね。
これいいでしょ。
今井さんが使ってるアプリ。
フィルマークスね。
うん、フィルなんてフィルムワークス。
フィルマークス。
フィルマークス。フィルムとマークをマーキングをかけてます。
そうでしょうね。うん、誰だかわかんねえよ。
これがリジー・キャプランって人かな。
うん、
うん、
顔はどれ
出てこない。だから多分ね主役張ってることないんで。
あそう。
でも 見れば分かるかな。それの、ちょっと待って今これをリジー・キャプラン調べてください、でが主演してるやつで、
うん、
まあ普通のエンジニアさんなんですよ。
ほうほう。
でまあ、ちょっと未来の設定なのかなっつっても、
うん、
うん、
これですよね。
あ、ごめんなさい、マイケル・ベーニャだ。
はいはい、はい、見たことある、
はいはい、
うんうん、
マイケル・ベーニャさん、うん、よく出るでしょ。
出る出る。
主役は張ってないけど、
うんうんうん、
よく出てくる人
だよね。出てる出てる。
でハリウッドの映画見てると。
でこの人が出てて、
はい、で、まあ、ちょっと未来のとはいえ別にそんなすごく進んでる文明じゃないぐらいの、社会街でエンジニアとして働いているんだけど、なんか変な悪夢を見ると、
うん、
だもうバウンズみたいな感じですよ、
うん、
なんかちょっとおかしいみたいな。で、異星人の UFO がやってきて、
うん、
街を破壊していく悪夢を見る、
うん、
ですごい悩まされてる。
最高じゃんその始まり方、
うんうん、でもうちょっとおかしいなと思って精神科にかかろうとして、で、まあ、待合室で最近俺なんかさって西山の男から話しかけられて、
うん、
なんか異星人の UFO に街を破壊される夢ばっかり見んだよねって。
お、俺と一緒やん
ってなって、うん、で、いやでもこれ一緒一緒って言ったら、じゃあお前ダメだって、お前治療されちゃダメだみたいな、記憶を消されるからみたいな話をされてちょっと逃げていく、
うん、
で誕生パーティーかなんかがあって、娘のね子供の誕生パーティーとかがあって、そのマンションに住んでるわけよ。で結構なんか横のつながりが自治会みたいなのが強いマンションで、みんなで集まって、でそこでパーティーしてると、まだ全然中盤に入ってない頃だよ、もう異星人襲ってきますこれはこの夢は本当なのか嘘なのか、それとも、精神がおかしくなってるのかっていう引きは
なく、
初めだけで
もう本当にああ予言してたんだみたいな。
そうです、襲ってきます。
はい、はい、いきなりね、
はい、
はい、
でみんなで逃げて、ちょっとあの襲ってくる異星人たちから、まあ、結構そのマンションのエレベーターの構造がテーブルに下隠れたりとかして戦います。
結構フィジカルなストーリーだね。
はい、うん、そうです。でもこれはまだ全然前半です。
おうおうおう、
はい、で中盤以降から、まあ、それが実はってどんでん返しになっていくっていう。だから、普通のいわゆる昔ならの SF 映画を前半でやって、後半からそれがガラッと
変わるみたいな、
変わっていくっていう、
フロムダスキトゥルドーンみたいな感じですかね。
いやその例えはよくない例えなんですけどいきなりヴァンパイアものになるっていう、
みたいな、そういうのとはちょっと違うかな。
あ、だからそれをきちんとやってるから、
うん、あ、それをきちんとや
ってる。だからタランティーノのそれもあれはわざとじゃん、わざとその昔のあのクソ映画、
高等向け映画のね、
クソ、あのてかあれはもう作り方が下手くそだからそうなっちゃってるってやつをわざとやってるじゃん、はいはい、うん、フロムダスキトゥルドーンが。
そうだね。
でまあタランティーノ的なオマージュではなくて、あの一応ちゃんとすっきりあの文句のつけようがないぐらいにはやってます。
おお、いいじゃないですか。
まあ、だからすごい面白いかどうかっていうとまだ別なんですけど、
オッケー、
まあ、とにかくあの、技量としてはちゃんとやってます。
なるほど。
テクニカルに。 で、ああなるほど、あ、じゃあそれはもうあのね、最近めちゃめちゃなこじつけだったり、めちゃめちゃそんなことで誰もしてやられたなんて思わねえやってどんでん返しが多い中、これはすごいちゃんとしてます。
おお、それはいいですね、
は
い、
それは保証します。
ほうほうほう。
ただからといって映画全体がすごく面白いかどうかは別ですよ。
ちょっとシャマラナイズされてる感じ。
あ、そうですね、最近のシャマランよりはよっぽどちゃんと
最近のシャマラン
よりはよっぽどちゃんとシャマラナイズ。
最近のシャマランはね、なんかよくわかんないからの好きだけど、
まずあれは良かったですけどね。
良、うん、かった良かった。
さ、
さ一番先のやつでしょ、ね、ミスターガラスでしょ、
うん、よかったよかった。でもそうですね、でこれはなんかね、もともと脚本がすごい有名な脚本だったらしくて、
うん、
あのなんかフィルムメーカーなんとかみたい協会みたいなの、
うん、
の本当に、一流のハリウッドの人しかアクセスできない
そういう脚本の優秀なやつが、
うん、そういう協会みたいな組合みたいなやつので、一応取り置きされてた脚本、
ほうほうほう、
で誰かにやってもらおうみたいなのがずっと
保存されてたみたいな
のが、それは分かります。だから脚本 の、 その設定とちゃんと回収とどんでん返し具合は、近年まれに見るちゃんとして
る。なるほど、
うん、だからといってすごく面白いかと。ながら見でいいですか。あ、でもながら見でも途中 の、 そのどんでん返し部分はながら見したらちょっと意味通じなくなっちゃうんで、途中ちょっと集中してください。あとはながら見で、前半ながら見、中盤ちゃんと座ってみる、
うん、
後半はチラ見、
エクスティンクションね、
はい、っていう感じかな、
うん、あれ見た？あのネットフリックスオリジナルでさ、結構前からあるからもう見てるかもけど、アナイアレーションってやつ。
アナイアレーションもね、あれはね全部見てないです。
途中で見るの見た。
でもあれ結構クマ映画なんでしょ。
あ、まあクマ映画ではあるけど、
あのそんな
ナタリー・ポートマン映画でもあるかな。
あ、
ナタリー・ポートマンが相変わらず美しい感じだね。なんか
ヒグマ映画ではない。
まあでもある意味ヒグマ映画だね。
映画でなんかそういう評判
は、クマ怖えみたいなところ
は。ただ俺そこまでたどり着いてないんで。
あ、本当。まあなんかよくわかんない作品ですよ。あの、はい、いきなりさ、そのエイリアンの侵略なのかわかんないけど、はいはい、変なシャボン玉みたいな物体に広大な土地がいきなりこう埋め、なんかこう隠されちゃって、うん、
はい、
え、あのシャボン玉の中入ったらやばないってなるけど、まあ、ちょっととりあえず調べに行こうって言って決死隊が何組も何組も行っては帰ってこない、うん、でナタリー・ポートマンもあの失踪した軍隊の旦那、
うん、
軍人の旦那が多分そこに行って失踪したんだなって分かってるから、自分もあの志願してそこに行く、でその中で見たものはみたいな話なんだけど、うんうん、まあでもいい感じの不思議さというかがある映画であったね。でながら見に超適してると思う。むしろ寝ちゃうと思う途中で。なんか、
なるほど、
2001年宇宙の旅みたいな感じ、
う
ん、
タルコフスキーの映画みたいな、
なんかもう寝ちゃうみたいな。でも結構俺は好きだったけどね、うん、ヒグマも怖かったしレベナントみたいな感じだった。
ちょっと、うん、レベナントでも息もつかせぬ感じじゃない。
ヒグマ映画だよね。
うん、だし、まあその展開が、
まあまあ、あれは普通に面白いからね。
するからね。
ナイアレーション良かったね。これもたくさんあるな。ながら
見
ながら。
運び屋見ました。
見た見た。
まあこれはネットフリーオリジナルじゃなくなるんですけど。
まあ普通にね、クリント・イーストウッドさんの。
でもまあこれもなんかちょっとアイリッシュマンと似てる空気感ありますよね。
ああ、はいはいはい。
おじいちゃんが、うんうん、とね、犯罪と。で別になんかすごく事件がうねるようにドラマが展開していくわけではなくて、淡々と同じことを繰り返していくだけですからね。
そうね。そしてもうクリント・イーストウッドがブラッドリー・クーパーのこと好きすぎるよね。
あ、
こんなもう脇役だけどブラッドリー・クーパー普通に出て出すんだみたいな、なんか、はいはい、あ、なんかすごい買ってるんだろうねブラッドリー・クーパーのことね、
うん、まあ、扱い方がまたそのドラマの中での扱い方も
そうだよね。
なんかもうおじいちゃんが孫をめてるような、
うん、そう、お前にあとは頼んだぞみたいな感じがすごいするよね、うん、なんかね。ブラッドリー・クーパー、
まあながら見には
適してる映画ですね。
適してます
ね、
これも、
うん、
まあクリント・イーストウッドはまだセックスするかって感じですね。
ね、さすがクリント・イーストウッドね。
あの
しかも2人相手にしてたからね。
だからあの時ですら話題だったけど、俺が子供の頃の25年以上、30年ぐらい前の あの SP の映画
なんだっけ、
SP、 まさにだから SP ってなんだっけ、大統領警護のことあるんだっけ、
シークレットサービス、
あとシークレットサービスって映画、シークレットサービスの、
うん、
あの老いたシークレットサービスの
映画役で出てくる、
ね、そう、俺子供の頃ですけどね、
へえ、それ知らんな、
でえまだこの年でベッドシーンやるんだって話題になったぐらいですから、でずっと森重久弥と一緒で子供の頃からずっとおじいちゃんで
やるなじいちゃん
でまだセックスするんだっていうところは見どころですね。あとあの
見どころ
まあ何て言っても、まあ、ずっと普通のお花屋さんでやってきて、で仕事一筋で、家族のことを顧みなかったクリント・イーストウッドのおじいちゃんが、まあ、やっぱりこのご時世アマゾンとかに、やられちゃって、もう廃業しちゃって、土地も取られちゃった、担保も取られちゃったみたいな、
そう、
もうまあとはいえもう70、80なんだけど、もう強制的に引退させられて、で孫だけが懐いてくれたんだけど、その孫もこれから結婚する、でもなんかちょっとしてやらなきゃいけない、でもちょっともう
金ねえし、
金ねえからっつったら運び屋の仕事を紹介されて、メキシコのカルテルからもう、麻薬を、まあ、A 地点から B 地点までただ運ぶっていうだけの仕事を淡々とやっていく。だけど、結構だから寄り道とかしちゃうんだよね、途中で。
マイペースだからこそ捕まらない、
逆に警察が追えないから、
そうそうそう、
あので途中でなんか、まあ、あの困ってる人が、ね、エンストしてる黒人がいたら助けて、ヨーニグロとか言って、はみたいない
やニグロってのはちょっと最近言わないですよね、
そういう言い方やめてもらえますかってそうなのみたいな、それをメキシコ人が後ろでイライラしながら見てるって、であの監視役のメキシコ人が見てて、で、もっとちゃんと時間通りに決まったルートで寄り道しないで行けって言ったら、えなんでお前らメキシコ人なのに時間守れって言うのっていう
なんかそこ面白いね、あのねなんかあこういうコミュニケーションなんだみたいな、なんか、まあ、いわゆるもう白人のね、
昔の白人の、中より下の人のおじいちゃんの悪気はない差別感的な、まあ、うまく出してます
よね、うん、ああいうのいいよね、なんかすごくね、
まあ、これもながら見にはいいんじゃないです
か、適してますね、ロードムービーだね、本当ね、のんびり、ま
あ、ロードムービーって行ってすぐ帰ってくるんだけど、
行ってすぐ帰ってきて、
それが10回ぐらい繰り返すっていう、うんう
ん、面白かったですよ、うん、のんびり見れる、なんかでも本当にね、ながら見に向いてる低俗なホラーとかでいうと、うん、低俗っつってもあれかな、あの結構前からあるからもうみんな見てるかもしれないけど、ネットフリックスオリジナルのカーゴってやつね、
ああそれも前からありますね、
あるある、
見てないけど、
あまあ普通、まあうん、ゾンビ、見ての通りゾンビ映画なんだけど、
はあ、
でまあ世界が滅亡してるんですよ、
うん、
ゾンビで、でそこをヨットで住む3人家族、
うん、
でヨットがガソリン切れちゃって、うん、じゃあもう陸路行くしかねえかっつって、お父さんとお母さんと子供で行くんだけど、お母さん噛まれてゾンビになっちゃったっつって、
うん、そこまで行っちゃっていい、
まあそこまでいいよ、冒頭10分ぐらいだから、
あ
で娘赤ん坊を連れてお父さん旅立つと、でもこれも予告編で見れるから行っちゃっていいと思うけど、うん、お父さんも噛まれちゃってさ、
うん、
やべえあと何十時間以内になんとかしないと、
うん、
俺ゾンビになってこの子食っちゃうわっつって、まあ、カーゴってだから積み荷っていうか、
うん、
まあ、荷物みたいな意味だと思うけど、あのその荷物となる娘を運び、さあお父さんゾンビになる前にこの子をちゃんと導けるかみたいな話なんですよ、
うんうん、
だからそしてロードムービーだし、
うん、
ながらみとしてはすごい最適なシンプルなストーリーだね、淡々と言うと、
はい、
すごい良かったですねこれね。
そこら辺ですか、なんか
そんなもんかな、でも
そうね、ながらみ映画割と駆け足で紹介してきちゃいましたけど、
まああとこれながらみと言っていいかどうかだけど、俺はな結構ながらみでもいいかなと思って、サスペリアのやつ見た、
サスペリアの新しいバージョン、
ね、リメイクバージョン、
うん、見てないんですよ、
あ見てないんですか、
はい、
これもダコタ・ジョンソンが主演で出てるんですけど、うん、ダコタ・ジョンソンだって最初分からなかったんですよね、うん、パッツンじゃなかったから、でティルダ・スウィントンっているじゃないですか、はい、 でこの人が実は3役ぐらいやってる。
なるほど。
知られてないんだけど、
うんうん、俺だけは発見してんだけど。
ああ有名な話ですあの
知られてないん
だけど、サスペリアの昔のやつは見た？
見てない。
見てないか。まあでも昔のやつも結局そのすごく美しい赤とかが鮮烈な映像でとか言われてて、ただ内容ないよねってずっと言われてて、雰囲気映画だよねみたいなこと言われてたんだけど、なんかこのルカ・グアダリーノっていう監督がリメイクするって言われた時に、いやサスペリアリメイクしてもしょうがなくねみたいな、でもただ単純に作り直すのやめてほしいとか言われたらもう全然違う話にしちゃって、なんか要はその元はどういう話かっていうと、80年代ぐらいの映画だよね確かね、70年代後半な。でドイツの怪しげなバレエ団にアメリカ人の女の子が行きましたと、そしたらなんかこいつら怪しいなと思ったら、なんかどうも劇団の偉い人たち魔女だったらしいみたいな、で実は劇団の女の子たちも魔女たちの、あの生贄としてなんかもう捧げられてる子たちだったつって、やべえつって、で主人公の女の子が魔女たち閉じ込めて火つけて全員放火、
全部言っちゃったじゃん、
放火して殺すっていうだけの
映画なんだけど、全部言っちゃったじゃん。
それが元の映画ね。
ああ
それが元のサスペリアなんだけど、それをあの冷戦時代のドイツに、あの時代を設定して、でそこにアメリカから来た田舎娘の主人公がバレエ団の試験を受けてなんとか合格すると、でそこであのバレエリーナとして、バレリーナとかの舞踏だね、ごめん、舞踏のダンサーとして、
もう現代
超気持ち悪いね、はい、でその超アングラな舞踏団の、まあ売れっ子というか、まあ一番こう有望株のダンサーとして彼女がその劇団の中でこう成長していきながらも、その劇団の暗部に触れていくみたいな話なんだけど、なんか多分俺あんま詳しくないんだけど、魔女崇拝みたいなので多分なんか有名な魔女の名前とかあるのわかんないけど、なんかその3人の魔女みたいなのがあって、なんかそれを元にしてなんかその物語が展開していくんだけど、BGM がめっちゃ良くて、レイディオヘッドってバンドのトム・ヨークって人があの BGM を担当してるんだけど、もう超絶悪夢的なんでそれがね、っていうのと、そのダコタ・ジョンソンもすげえ雰囲気いいし、ティルダ・ティンなんだっけ、あの人ね、
スイントン、
スイントンか、もう超雰囲気気持ち悪いし、なんかね雰囲気映画なのは同じ、だからながら見できるんだけど、とてもいい雰囲気でながら見ができる映画だなと思ったね。
字幕版しかただで見れないんですけど、吹き替え版ないんですけど。
ないんだ。
大丈夫ですか字幕版でも、
まあ、見てなくていいんじゃないの、
セリフとか
たまに見たら なんか何言ってるかよく分かんないし、そもそも
字幕で見たところで、
ドイツ語とか喋ったりとかしてるし、なんか、
あそっかそっか、じゃあもうそっかそっか、もともとそういう、そっか異国にいるから、
全員英語、なんで全員英語なの、ドイツなのじゃなくて、ちゃんとドイツ語喋るみたいな、はいはい、
でももともとあれだってイタリア映画でしょ、ダリオ・アルジェントなんだから。でも
主人公がアメリカ人の方だったから映画だったんじゃない、忘れた、そうそうそう、でも面白かったです、
はい、
おすすめ、
はい、なんか庭にさんが言うとムカつくんだよ。何がなんで上からなんだろうっていう
上から言ってないんだよ、誰も上から言ってない。
いや、なんか上からっぽくなるんだよ、全部の映画評価。